Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平の蛤御門の編、令和2年9月30日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平の蛤御門の編、今夜は豪華なゲストにお越しいただいております。自己紹介していただけますでしょうか。
あ、僕からですか。僕からでいいですか。
はい、まずは、はい、はい、どうぞ。
こんなんし言うたことないですね、いつも。
自己紹介したことない。
されてから言うんですけど。
あ、そうかそうか。
あ、でもいいです
か。
あ、亀田智樹です。
亀田智樹さんです。はい、プロボクサーの亀田智樹さんと、はい、もう一方。
亀田姫希です。
亀田姫希さんです。はい、妹の姫希さんもお越しいただいております。ね、まあ皆さんご存知だと思うんですけれども、
はい、
亀田三兄弟の三男の智樹さんと、そして妹の姫希さんもボクサーということで、
は
い、
そうですね、
なかなかこの番組、あの、アスリートはゲストで来られることは少ないんですけれども、
あ、そうなんですか。
ついに世界チャンプが、この小さなスタジオに
いやありがとう
お越しいただきまして、今あのメキシコからちょっと日本に帰ってこられてるっていう、
そうですね、
感じなんですかね。
8月31日にこっち戻ってきたんで、
あ、はいはい、はい、あ、でもだいぶ、
そうですね、
日本には
それぐらいは、はい。
メキシコ、いつからメキシコ行ってらっしゃるんですか。
12月からもメキシコで、
はいはい、
ほんで1月でラスベガスの方に行ってたんですけど、で4月にベガスで試合やったんで、
はい、
それもあのコロナで亡くなって、それから亡くな、試合がなくなって、それからメキシコにまた戻ってで、その時はあのメキシコ観戦いなかったんですけど、
はいはい、
もうそれからもうすぐに出て、
そうですよね、はい、感染者が急増して、
もう今とか7000人8000人毎日出てるんで、
毎日、
はい、
で、まあ、日本に今は来られて。
そうですね。今も戻ってきたって感じですね。
ご家族で。
そうですね。
あ、そう、あの、パパになられて。
そうですね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
あの、見てますよ、YouTube で。
あ、そうですか。
ノア君。
ノア君ですね。
もう、デレデレですな。
いやー、やばいですね。可愛すぎです。
可愛いでしょ。4ヶ月。
そうですね、もう4ヶ月ですね。
4ヶ月で。
いや、こんなに可愛いと思わなかったですね。
子供って、思ってる以上に可愛いでしょ。
いや、子供めちゃめちゃ好きなんですけど。
はい、はい。
で、他の子供めっちゃ好きなんで、やっぱりでも自分の子っていうのは、やっぱ特別ですね、なんか。
特別はですよね。はい、え、こうきさんと大輝さんもお子さんいらっしゃるんですよね。
そうですね。お兄ちゃん4人いてるんで。
え、4人？
4 人です。
え、こうきさん4人
お兄ちゃん4人です。
え、4人いてるの、はい、え、大輝さんは、
2人ですね。
2人で。あ、
生まれたのが近かったんですよ。ノアと大輝さんの、
はいはいはい、
2番目の子が。
じゃあ姫希さん若いのに、あの、もうだいぶいっぱい
7人
ね、甥っ子姪っ子がいらっしゃるっていうことですよね。はい、あ、ちょっとね、あの、紹介が前後してるんですけれども、亀田智樹選手、1991年7月12日生まれ、
ね、
はい、大阪市西成区出身ということで、はい、元WBO 世界バンタム級王者、そして元 WBC 世界スーパーバンタム級暫定王者ということで、はい、2階級制覇をなさっている世界チャンピオンでございます。で、亀田姫希選手、
はい、
1999年8月12日生まれということで、はい、女子プロボクサーであり、モデルもなさっていると。
はい。
いうことで、で、今では YouTuber として、
そうですね。
ご活躍をされてて、いや、あの、拝見してますよ。
あ、ありがとうございます。
あれも編集もなさってるんですよね。
そうですね、編集と撮影とって
両方やってらっしゃって、はい、でもね、僕ら、あの、僕は43歳なんですけども、
はい、
一方的にお二人のことをもうずっと前から知ってるんですよね。
はい、
あの、亀田一家はもうね、だから20年ぐらい前からですかね、そういうメディアに出られるようになったのは。
またそうですね、うん、お兄ちゃんがもう中学の時からなんで。
ですよね。
そうですね。もう20年ぐらいですね。
だから、あの、ね、今いっぱいリアリティショーってあるじゃないですか。恋愛もののなんかテラスハウスやなんやらみたいなの、はいはい、走りですよね、リアリティショーの。亀田ファミリーは。
そうですかね。
ね、だからその、見てたから、僕は小さい時、だからもう、姫希さんはものすごい小さい時から勝手にしてるんですよ。
はい。
で、ともきさんが、あの、ラーメンマンみたいな頭。
そうですね。これで、
この、はい、弁髪のね、モンゴルの。
そうです、モンゴル。
モンゴルのね、みたいな。あの、あれ、いくつぐらいですか？
あれは小学 校2年からやってたんで。
小学校2年から、
はい、
あれは自分の意思ですか？
いや、あれは親父と2人で。まあ、親父ですね。
あれ散髪って何で言うとあの女になるんですか？
いや、そういうの、ボクサーがいてたんですよ、世界チャンピオンで。
はいはい。あ、他の外国のボクサー
で。めちゃめちゃ強いボクサーで。はい、でそれをずっと見てて、好きなボクサーやったんですよ。
それ何ていうボクサー？
コンスタンシン・チューっていうボクサー。
どこの国の
国がね、どこか忘れない。ヨーロッパの選手だと思うんですけど。
その人が頭、
そう。
弁髪の髪型で。
そうです。
あ、
それを見て、親父、お前これにしろって、一緒のにしろって言われて、はい、で散髪行って、これまずここ真ん中こうして、なんか、ちょっと。
あれでも、ほとんどの人がなんかラーメンマンやと思ったんですよ。
そう、ラーメンマンですね。
うん、うん。あ、小学校の時から。
そうですね。
あれって結構、小学校の時やったら、学校ってなんか、制服の帽子かぶらなあかんかったりしないですか？そうなかったですか？
ああ、でもありましたね、そういうの。
ねえ、ちょっと、あの髪型やったら。
でも結構、やっぱりいろいろ言われましたね、やっぱりあれで。
あの髪型してたら？
そうですね。あれ、
ラーメンマン？
ラーメンマンばっかり言われて。学校で、いじめられはないですけど、まあ、そう言われて、ムカついて、
はいはい。
ちょっと喧嘩してたみたいなのがちょっとあったんですけどね。
あ、はい、そうっすか。なんかね、先ほど収録する前にお二人に話したんですけど、はい、そのね、今夜お二人がゲストに来られるということで、お父さんの志郎さんの遠い苦論っていう15年ぐらい前に出た本をネットで購入して読んだんですけど、素晴らしいですよっていう話をしてたら、お二人でも読んだことないと。
そうです、読んだことないですね。
いっぱいこれ追ってますよ、僕。こうなんか、ええところ、部分があって。うん、あって。なかなか僕は弁護士なんで、職業的に進められない部分もあるんですよ。喧嘩をしてた部分とか、そういう部分は。でもその姿勢というかね、子供を絶対、最優先で守るために、はいはい、戦ってっていうお父さんの、生き方っていうのは、これはなかなかできないことやし。
そうですね。
いや、ぜひ読んでみてください。多分家にはあるんじゃないですか。さすがに。まあ、
全部聞いてることやと思うんですけどね。俺らに言うてることを多分、本にしたと思うんですけど。まあ
ね、それを多分、人かも、まあ、そうそうそう、多分もう聞いたわっていう話かもしれないですけど。
いや、でも、改めて見るとまた違うですけどね。
いや、多分ともきさんお父さんになられたから、はい、改めて立場を変えて、
そうですね、
お父さんの立場になって読んだら、あ、こんな風に思ってはったんやっていう。この中のエピソードで、一つびっくりしたのが、はい、コウキさん、お兄さんが、まだ小さい時に、気弱かったんですか？なんか。
あ、めちゃめちゃ弱かったですね、お兄ちゃんは。
弱かったですか。で、その時に、お父さんが、お兄ちゃんのために、いっぱい、友達に声かけて、遊びに誘ったりとかっていうことをしてて、で、家でミニ四駆大会。
あ、それも乗ってるんですか？
乗って
る
んですか？ミニ四駆のレース場を作って、で、子供を集めて、でも、コウキさんよりも、お父さんに会いに、なんかみんな友達が来てて、親父親父って来てて、で、みんなでミニ四駆のレースをさせると。で、コウキさんも一緒に遊ばせるようにしてたと。でも、みんなで遊ばせ、まず遊ばせたいっていうのあるんだけれども、その中でも、志郎さんは、どうしても、コウキさんに勝たせたかったから、ミニ四駆を改造してたっていう。
やってましたね。
そこまでやります？ミニ四駆改造させるっていう、子供の。すごいなって思って。絶対息子を勝つように仕組んでたっていう。
最後は。
最後は。
最後はお兄ちゃん勝つように。お兄ちゃん負けたらすねるんですよ。
すねるん。
あ、だから そこもやっぱ勝たすためにやってたんですよね。
うん、なかなかそれって、で、そこまでできないですよね。その心の中でも勝ってほしいなと思っても、で、改造しようかなと思っても、それを実際改造するのとはまた別じゃないですか。
そうですね。
すごいなっていう、ねえ。愛情が肩、まあ、
愛がすごいですね。
愛がすごいですよね。で、ね、リスナーの方に、ね、皆さんメール送ってくださってるんですけれども、はい、さっきね、そのメール読んでて、僕びっくりしたのが、はい、ラジオネームダッキーからいただきました。それぞれ兄弟4人の中で生まれ変われるなら誰がいいですかっていうのを、先ほどともきさんとひめきさんにも聞いてたんですけど、
はい、
誰がいいですかって。
兄弟
4人の中でやったらやっぱ自分ですね。
自分、
はい、
生まれ変わっても自分
が、自分が一番がいい。
上の3人のお兄ちゃんは
いや別に って感じです。
自分が生まれ変わってもう一回生まれるか生まれ変わっても友紀さんも、
まあ、俺はそう自分ですね、
うん、っていう話をさ、ね、言ってはってよ。でびっくりしたのが、あのお父さんを入れたらお父さんやってお答えで見てたでしょ、はいはい、
そうですね。
そう、理由は何ですか、姫木さんは。
いや、もうもの、て、もうなんか全てにおいてリスペクトしてるんで。
21歳の女性が父親になかなかそれ言えないですよね、はい、
そうですかね。
あのお友達で同年代の人でお父さんに対してそんだけ尊敬してるってあんまいないじゃないですか。
ああ、うん、そうかもしれないですね。周りはみんなそうですね。
そのリスペクトしてる理由って何ですか。
いや、なんかもうなんかパパっていろんな顔持ってて、
はい、
なんかたまに友達っていう関係でもあるし、はいはい、恋人っていう関係でもあるし、
恋人っていう関係でもあって、
で親でもあり母親でもありっていろんな顔持ってて、
は
い、でどんな時でもなんかもう子供にはなんか辛い面見せないんで、
はいはい、
で陰ではっていう、だからすごいなって、全てにおいてもう何でもできるんで、
お父さんは、
はい、できないことがないんで。
あのお二人で YouTube 撮ってらっしゃるじゃないですか、はい、めっちゃドッキリ引っかからはるじゃないですか、お父さんの。
はい、
で、あの僕は見てて分かってるじゃないですか、ドッキリやと。
はい、
ね、あの姫木さんがタトゥー入れたとか、うん、で消えるタトゥーやけども、それをねチラッチラッとお父さんに見せて、わ、これ切れはるで切れはるでと思ったら案の定めっちゃ切れるじゃないですか。分かってんのにびっくりするんですよ、あれ見てて。うわっっていう、なんか、ね、お父さんがあの怒鳴る時にね、こらーって言った時ので、また他の動画見てまた同じようなドッキリなのに、またお父さん引っかかるじゃないですか。分かっててもおもろいし、で、あの関係性をあの21で構築してはるっていうのがすごいなっていう、多分もうちょっと年重ねていったら、なんかあの時はこういうことやってんなとか、お父さんの言わんとしたこと分かったりと思うんですか。もうそれはずっとですか、もっと幼い頃からその気持ちは。
もうそうですね、もうずっとですね。
へー、
すごいですよね。
すごいですよね。友紀さんもそんな感じですか。
まあ、そんな感じですね。
へー、
うん、ずっとそうですね。親父はほんますごいですね。
いや、そんな、でもお父さんになってね、そんなん言われたいでしょ。僕も言われたいわ、友もそういう風に。
やっぱり子供にね、そういう風にして言われたいなっていうのは。
いや、昔お二人はまだ多分小さかったから覚えてらっしゃらないかもしれないですけど、はいはい、15年ぐらい前にその浩輝さんが最初チャンピオンになった頃に、その判定のこととかで世間で批判とかされて、で、はいはい、お父さんがワイドショー出て、すごいあのガッツ市松さんとか薬味つるさんとかと喧嘩しはったんって見てました。
はい、あの生では見てない、その後で今、はい、見ましたけど、はい、
だから言ったらもうスタジオ中が敵じゃないですか、とこに乗り込んでいって、
そうですね、
あれね、あの僕十何年前に見てたんですけど、改めて父親になって見たらちょっとね、
うん、
全然見方が変わってくるんですよ。あの時はなんかあのうわ怖って見ながらね、うん、あのすごい喧嘩起こしたなと思ったんですけど、全然違って見えるんですよ。
あ、また違うんですね、うん、
子供を守るためにここまで矢面に立って、
う
ん、でテレビの生放送ですよ。
そうですね、普通はできないですね。
普通絶対できないし、でしかもお父さんもボクシングなさってて昔、はい、ガッツさんじゃないですかとかって絶対内心怖いじゃないですか、ガッツ石松さんに何か言うっていうのは、うん、だからそこをしてはるのが、ほんで当時あれ41歳なんですよ、お父さん。
ああ、でもそうなんですね。
で僕今43歳なんですけど、うわ年下やでとか思って、今見たら あこまでできる、子供のために戦えるっていうのがすげえ覚悟あるし。
そうですね、普通はできないですね、あそこまでは
ねえ、
はい、
だからそういうのがなんか全然そのリアルタイムで見てた時と違って、改めて、いや、あのなんていうかねえ、うん、あの再評価って言ったらすごい失礼ですけど、お父さんに、はいはい、この人はもう覚悟がちゃうなと、うん、気合入ってんなっていう。だからそれ賛否両論ね、その視点に対して言う人いるかもしれないですけど、はい、その子供を守るというところにかけては、うん、そうありたいなと思うんですけど、果たしてそこまでできるかってなると、
覚悟をじゃあ決めてこうやったんですよね多分。
いやと思いますよ、
うん、子供さん今日世界チャンピオン刺すってもう言うて、はいはい、うん、で周りからは何言ってんのこのおっさんっていうのはもう言われてたけど、黙っとけ今見とけよっていう感じで親父はもうずっとやってたんで。
そうですよね。だからこの統育論っていう本読んでたら、うん、そのね、世間から注目を浴びる前とかからもうずっと、うん、あのボクシングあの息子3人に教えてってことなさってて、はい、最初は近所でも白い目で見られてたみたいなこと。そういう感じだったんですか。
いやほんまにそうですね。結構もう家の周りの人だって何やもんあの家族あの音っていうのは結構言うてましたね。
で下の子ラーメンマンみたいな頭してるし、
ね、してるしうるさんやばいじゃん、
でもそれがほんまに3兄弟結局、ね、チャンピオンになってるわけじゃないですか。
世界で初ですからね。
そうでしょ、
世界チャンピオン
3兄弟で。でそのね、言ったら父親になってから思うんですけど、うん、なんかそのやっぱり自分も自信ないし、なんかいろいろ少しでもなんかいろいろ選択肢あるように保険かけて、うん、なんかいろんなことできるようにしてあげなあかんなみたいな風に僕は思ってるんですけれども、はいはい、それと全く違う考え方じゃないですか。もうなんかね、亀田一家は選択肢がない、
うん、もうこれだけ、
職業選択の自由がないじゃないですか、はいはい、その中でその選択肢がない中で、でもその選んだ選択肢で皆さんがその自己実現されてはるっていうのが、そこはちょっとごめんなさい、なんか僕ばっかり喋ってるわ。ごめんなさいね。あの話、聞かなあかんのに、いや僕はなんかほんまにその改めて思うんですよね。父親なって、うん、だからその姫木さんがそういうふうにおあの。うん、四郎さんに思ってあるっていうのは娘を持つ親にとってほんまに理想ですよね。
ちょ
っとね、あのリスナーの方からの質問を、はい、読もうかなと思うんですけれども、あこちら、ラジオネーム墨田先生読めますか、読めなければ姫木さんに聞いてみてください、笑いってあるんですか、読めます、最高さんですね。最高、
最高さん、
あどうするんでしたっけ、ラジオだったら伝わりにくいんですけど、
そうですね、
はい、最高ってこうポーズがあるんですよね、ポンポンってやって、
はい、
ポンポンポンっていう
ポンポンポン
ポンポンポンで最高っていうお父さんの、はい、あのソフトバンクのね柳田選手がやるっていうね、はい、今言ったパリーグでリーグ随一のスラッガーがこうやらはるわけですよ、最高を読めますよ、最高さんです。亀田智樹選手、姫木さんこんばんは、今日はお二人が番組に出られるということで楽しみにしておりました。というのも私は最近 YouTube で亀田四郎チャンネルを見るのが大好きだからです。昔テレビで見ていた亀田四郎さんはとても怖い印象でしたが、亀田四郎チャンネルで四郎さんが姫木さんにドッキリを仕掛けられて驚いたり、めっちゃ驚くんですよね、いつもね。めっちゃキレて。
そうですね。
あ、ほんま怖いでしょ、ちょっと。
めちゃくちゃ怖いです。
ねえ。
やばいです。
ねえ。なんか お酒飲んで、めちゃくちゃ、めちゃ怖いですね。ねえ、泥酔したふりをし、顔にね、チークつけて、はい、真っ赤にね、はい、とか時とかでも、あれも怖かったわ。仲間の方々とお酒を飲みながら楽しそうにお話している姿を見て、テレビとはそういうものだと分かりながらも、随分と印象が違うんだなと思うようになり、今では親近感を持って拝見しています。さて、あの亀田四郎チャンネルはどういうきっかけで始めたものなんでしょうか。また誰がどのように企画に携わっているのでしょうか。正直バラエティ番組顔負けの作りで誰かブレーンがいるとしか思えないのですが、うん、で、智樹さんにはまた智樹選手には逆に息子として選手として見た、四郎さんの厳しさ優しさについて教えていただければと思います、ということでいただいているんですが、まずその亀田四郎さんお父さんの YouTube というのはどういうきっかけで始めたものなんですか。
まず最初にパパのやっぱイメージ、テレビのイメージとかがあって、はい、悪いイメージばっかりが取り上げられてたじゃないですか、
はいはい、
なんでそれをイメージを変えるためにあの YouTube をやろうかなっていう、本来のパパの姿を動画上で見せたいっていうので。
え、それは姫木さんから持ちかけた。
そうです。
それ何年前の話ですか。
YouTube 始めてもう3年ぐらいになるんで。
じゃあまだ姫木さんが10代の時に、
はい、
お父さんのイメージ変えたいと思って。
そうですね、やっぱ自分も今ボクシングしてるんで、あのセコンドに一緒あの上がってほしいんで、一緒に、
はいはい、
戻ってきてほしいんで、それでちょっとでもイメージ変えてっていうように持っていきました。
だから今はセコンドにつけない状況なんですよね。
はい、
で、そういうイメージを変えるために
自分が一から全部勉強して
編集なさってるっていうのも自分で勉強して。
そうですね、はい。
わあ、大したもんですよ、10代の女性が。で、そのあれ、お父さんがあのキングコングの梶原さんの YouTube 出はった時におっしゃってたのかな、はい、なんかその時に姫木さんが YouTube やろうって言った時にお兄ちゃんの浩輝さんの方が反対したっていうような話をお父さんされたと思うんですけど、はい、そうだったんですか。
そうですね、まだ早いって言われました。
まだ時期尚早だとまだ早いと、
うん、そうですね、もう時期なんか待っててもあれなんで、うん、もうやっぱ自分の気持ちを貫き通してやりました。
そうは時期早いというのは浩輝さんは なんでなんですかね。
なんでなんでしょうね。やっぱテレビの方があの視聴率もあるからテレビの方出ていけっていう感じだったんですけど、そんな今の時代はやっぱネットの方がすごいかなって自分でも思ってたんで。
いやでもしかもこの3年で地上波とそういう YouTube とかの立場が全然変わってきたじゃないですか。今もうね、もう芸能人もみんな YouTube に逆に参戦してっていうような中で、で、そんな YouTube 見る方でもないんですけど、あの、亀田さんの見てると、お父さんもでも姫木さんも YouTube 向きですよね。
そうですね、やりやすいですね。
なんかそのフレーズがすごい全部が短くてポンポンポンって飛んでいくでしょ。で、ポンポンって飛んで、なんか僕らはその職業上も周りくどい話からするんですよ。何が何でどうしてこうしてこうしてこうしてみたいな。そうだったら動画とか見にくいと思うんですよ。でもお二人とももうなんか、コラーとか、その、で、ポンポンってあのテロップが出て、すごい見やすくて、ワンフレーズがわかりやすくて。
はい。
で、今、登録者何万人ぐらいですか？
今は、45とかですか？
45 万人。
45万人ぐらいいます、
ね。すごいですね。
影響力めちゃくちゃありますよね。
はい。ありがたいことに。
ねえ。
はい。
で、ここに書いてらっしゃるとイメージ随分変わったでしょうね、お父さんも。
めちゃくちゃ変わりましたね。はい、なんか街中でも声とかかけられなかったんですけど、怖くて。でも今は信号をまたいでまで最高ってして
やってきて
声かけられるようになりました。ちっちゃい子からでも声かけられるんだって。
ああ、そう
すごいですね。
もうちっちゃい子は昔のこと知らないんで、パパが怒ってたこと
も。なんかそのね、偏見とか先入観みたいな、はい、役見つるとどうなってたかないから
ないんで、もう最高のおっちゃんってなってますね。
いや、だからその親子関係の あこまで仲いい、しかもね、娘と父親っていう関係性でっていうのが、そう見たら、なんかその背景にあるものとか分かるんですよね。こんだけ娘と仲良いっていうことは、今までどういう生活をしてきたらこんな仲良くなるかとか分かるから、なんか安心して見れるっていう。あの、正直に僕は最初に、あの、亀田さんご家族がメディア出てきた時に、ちょっと心配する部分もあったんですよ。ボクシングしてよ。で、なんかあの森でついたりしてはったじゃないですか。
はいはい、森でね、ピンポン玉とか。
ピンポン玉投げて、はいはい、この森で魚作ってこうついたりとかして、これ大丈夫かとかって思ってたんですよ、その時は。
ね、
いや、あの、日本国民のほとんどがね。
みんなが思ってたんですよ。
心配してたんですよ。
え、これ帰ってくる。俺らはもう最高のトレーニングやと思ってやってました。
いや、大丈夫かとか思ってて、その、あっから20年後経って、今、ご家族がものすごい仲良くて、ファミリーで皆さんね、うん、頑張ってはって、それぞれがっていう状況っていうのは正直そんなに想像してなかったと思うんですよね。はいはい、だから、ね、ほんまにあの、リアリティショーの走りって言いましたけど、うん、だからああいうのってテレビがなんか演出方というか、演出してこういうキャラでいけみたいなことをやらされて、うん、結果なんか人生が変わっちゃったりとか、っていうことがあるかなと思うんですけど、なんかその亀田さんご家族の場合はもうそんなんを全然もうものともせず画を通しつつ、まあどっか乗っかった部分もあるかと思うんですけども、結局本来の自分の姿を演出できる YouTube っていう媒体でまだブレイクしてるっていうのは強いですよね。そのほんまにそれね、なかなかこの家族は最強ですよね。
最強の家族。
いやいや、ほんまに、あの、かなり。
メンタルは強いですよ。
いや、メンタル。だって、その、昔の、あの、批判のされ方とかって、尋常じゃなかったですもん、そのワイドショーとかの。
そうですね。
ねそれで、その家族で、戦い、お父さんが矢面に立ちっていうのがあって、はい、で、今、もう、知らしめてるわけじゃないですか。そうですね、三兄弟が世界チャンピオンなり、はい、で、姫木さんもボクサーなり、ほんで、あんな仲いい姿を、ね、見せっていう状況っていうのが、 僕今日ツイッターで書いたんですけど、ほんまに、西成版北の国からやっていう、僕は定義してるんですよ、亀田ファミリーを。うん、北の国かって、お答えちょっと世代じゃないかもしれないですけど、はいはい、北海道の、富良野のお話なんですけど、田中邦衛さんが黒板五郎っていう、まあだから一風変わったお父さんなんですけども、独自の子育てを大自然の中で、不死家庭なんですけど、純と蛍という娘を育てていくわけですよ。うん、かなり特殊なあれなんですけども、うん、子供に愛情をいっぱい注いで、はいはい、で、いろいろ子供は事件を起こしたりするんだけれども、一緒に子供に寄り添ってっていう話のもう大河ドラマなんですよ。子供の頃から、吉岡秀隆さんとか、もうほんま小学校の時は今もう50代かな。50前とかなるまでずっとドラマで定期的にやってるんですけど、うんはい、だからそれのほんまに西成版なだけで、その、富良野のほど、景色が美しくないから、ね、それが、薄まってる部分あるんですけど、はいはい、やってることほんまそうやなって思って、子供とお父さんがもう完全に同じ目線でやってはって、でずっと成長を僕ら見てるわけですよ、皆さんの。だからちょっと感動してるんですよ、僕、それ見てた。
ごめんなさい。ちまちまった時ですもんね。
そうなんですよ。はい、立派にならはって、みたいな、近所のおばはんみたいなね。ごめんなさい、なんかいっぱいちょっと喋りすぎてしまってますけれども。隅田隆平のハマグリ御門の編、今夜は亀田智樹選手と亀田姫樹選手にゲストにお越しいただいております。リスナーからのメールを読んでいこうと思います。はい、隅田先生こんばんは、いつも楽しく聞いております。ラジオネーム後楽園のレモンサワーと申します。私は20年来のボクシングファンですが、まあ、後楽園はね、ボクシングのメッカなんで、はい。今日の番組に亀田智樹選手が出演すると聞いて嬉しくなってメールしました。亀田さん兄弟といえば、お兄さん二人がバラエティ番組などにもよく登場することから、世間の人は浩輝選手、大輝選手のことをよくご存知だと思いますが、ボクシングファンからすれば、特に技術という観点から言えば、智樹選手が三人の中で一番優れたものをお持ちだという認識でおります。かっこ、智樹選手は否定されるかもしれませんが。特に2014年、アメリカの MGM アリーナで、タイの強豪、プンルアン選手を7回左ボディで KO し、はい、WBO 王者の2度目の防衛を果たした試合は今でも鮮明に記憶に残っています。
あ、嬉しいですね。
やっぱボクシングファンというのはこのある、ね、覚えてるんですね。
日本で放送してないですもんね、あの試合。
あ、そうなんですか。
じゃあ現地で、
でもそれでも見てくれてるんですね、どこ。
何らかの方法で。この試合を受けて、確か智樹選手は WBO の月間 MVP 選手に選ばれたと、はい、記憶しています。
あ、そうですか。KO 賞も。
KO 賞もあって、はい。こうした功績は多くの人に知ってほしいというのが、一ボクシングファンの願いです。さて、せっかくの機会ですので、智樹選手にお聞きしたいことがございます。はい、智樹選手といえば、若い頃からメキシコに単身武者修行に出ていた印象がとても強くあります。はい、まだ10代の後半でメキシコに乗り込んで修行なんて、自分が10代の頃では考えられません。メキシコは治安が悪かったり、食が合わないと聞きます。隅田先生もご承知の通り、プロレスラーもメキシコ修行に行くと、最初はストレスなどから激痩せするケースがほとんど。智樹選手はメキシコ修行中、こうした苦労を味わいましたでしょうか。その時の苦しい思い出や、なぜその苦境を乗り越えられたのか、今振り返るとその時の経験で生きているもの、楽しかったことなど、メキシコ修行の思い出について、海外で得られるものについて、智樹選手の視点からお話しいただけませんでしょうか。今後の活躍も楽しみにしておりますと。あ、かなりの不安ですね、ボクシングは。
そうですね、
ね、詳しい、
めちゃくちゃなファンですね。
ね、
嬉しいですね。
メキシコ行かれたのは10代のいつぐらいのことですか。
中学卒業して行ったんで、はい、15の終わりぐらいですね。
15の終わりにもうメキシコに単身。
そうですね、一人で行って、まあ、あの時親父に行けって言われたんですけど。
いや、親父に行け言われても行かないですよ、15の少年が。え、そこでもう拒否する権利はなかったんですか。
いや、もう親父に言われたら断ることはできないんで。
どこでも行くんです。
もうメキシコ、その時アメリカかメキシコやったんですよ。はいはいはい。でもアメリカはその小さい階級は、その大会とかがあんまりなかったので、
軽量級でやるんなら、
そうですね、
メキシコの方が、
メキシコが大会すごいいっぱいあったんで、はい、ほなもうメキシコ行ってこいと。親父も行ったことないのに俺に今行ってこいと。
で、一人で
そうです。
メキシコ行って。で、今29歳。
今29ですね。
でもうそこからあのメキシコ生活は長いわけです
よね。そうですね。それ行って、最初はあの半年で、その大会終わったら戻ってくる、はい、日本に戻るという感じだったんですけど。
最初は、はい。
でもまあ、やっていって、で、決勝まで行ったんですよ。はい、で、決勝で負けて、はい、で、そこで、いやー、このままで戻るんもちょっとさすがにかっこ悪いなと。
はいはい。
で、もう一回ちょっとやりたい。勝って、はい、やっぱり戻りたいっていうのがあったんで、でそれを親父に言って、もうちょっとやるわと。
メキシコ残るわと。
残って。で、その、遅くにやれやと。っていう感じで、それからずっと続きましたね。
で、ね。
で、プロデビューも向こうでして、
はい、メキシコで。
もうそっからプロデビューして、1年間で12試合したんで、試合。
1年間で12試合って、毎月っていうことですよ。
もう毎月ペースで、2週間に1回っていう時もあったんで、それをもうコンスタントにやっていきましたね。
ものすごく過酷な状況で、で、日本やったら、まあ、亀田さん兄弟で注目されてますけど、はい、またメキシコだったらもう全然そういう、いっちゃうわけでしょ、イメージというか。
いや、そうですね。初めはもう、試合した時もずっともうブーイングで、
ああもう日本人の日本人がどこの誰かわからんボクサーやみたいな、
ね、だ日本人が試合するっていうのがなかったんでその時は、でやっぱもうみんな日本人来たってやっぱもうメキシコ人は絶対みんな応援するんで、ずっとブーイングでしたね。
ブーイングで、
でも向こうのいいところはやっぱいい試合すれば認めてくれるっていうのが、
ああもう強いボクサーやっていうことを分かってたら、
そうですね、
だんだんそういう評価変わってきて、
そうですね、試合が終わってそのいい試合して勝てば勝ったりとか、はい、負けてもいい試合したら、はい、やっぱり向こうファンはちゃんと見てるんで認めてくれるんで、そこはやっぱ嬉しかったですね。
10代というかそういうのをメキシコでやったわけでしょ。
そうですね。
すごいな。その時って姫木さんもまだ何歳ぐらいですか。
トモキが
15
ってこと何歳なんですか、
ね、何個離れてるの俺と思う、
うん、それも
俺
知らん、ちょっとよくわからん姫も姫が今
21やろ、
21です。
だから8歳離れてる
の8歳です。
あ、まだ7歳とか小学校低学年とかやったら、あ、じゃあ結構あの小さい時にお兄ちゃんと離れ離れになってるんですよね。じゃあ
はい、そうですね。
多分覚えてないですね。
覚えてない。
うん。
うん、言ってます
よ。あの、知らん間におらんくなってたっていう。
知らん間にどっか行ってたん
ですよ。どっか行ってまた帰ってきて。
メキシコは、でもここ、あの、この、甲子園じゃない、後楽園のレモンサーさんも書いてはる通り、その、プロレスラーとかでもね、はいはい、ルチャリブレっていうじゃないですか。
そうですね。で、
修行行ったらほんまに食が合わんかったりとかで、水が、良くないって言うじゃないですか。まあ、
水も悪いですね。
でも体重がもうすごい減るんですよ。体調壊したりとかって、はいはい、そういうことはなかったんですか。
いやでも初めはやっぱりありましたね。
やっぱありましたか。
一番初めは日本食もやっぱ僕ほとんどなかったんで、ええ、でもメキシコ料理ばっかりで全くわからんものばっかり食べてたんですよ。全然美味しくなかった
んですよ、ね。はいはい。メキシコってどんなんですか。僕はタコスとかそんなんですか。
タコス、そうですね。あのトルティージャにそのあの肉とか、
はいはい、
まあ、鶏とか入れたり、あとスープとか、スープにもそのトルティージャをつけて食べるみたいな。はい、まあ、日本でいう米ですね。
ああ、
まあ、向こうはトルティージャ毎日食べる
んで。メインで主食で。ですね。最初は合わなかった。
いや最初はやっぱり無理でしたね。何これっていうのいっぱいあったんで。でも初めも食べられなかったんですよ。
はい、
でもそれでもやっぱり練習は。せなあかんかったんで、練習して体重結構5キロぐらい落ったんですよ初め、
はいはい、
でもこのままやったらもう体力もやっぱりなくなってくるのやばいと思って、
はい、
もう無理やりでも食べようと思って何でも食べてたんですよ。
でなんとか体力を維持して、
ね、それから、まあ、ちょっとずつ、まあ、慣れてきて、はい、で、まあ、もう好き嫌い結構多かったんですけど、それでもう好き嫌いもなくなってもう何でも食べるようになったんで、
メキシコ行ったら好き嫌い多い人もなくなるっていう。
なくなるじゃないですかね。
でも、メキシコ、僕一回ほんま旅行で行った時は、はい、何日ぐらいかな。
メキシコシティですか？
メキシコシティです。行きましたけど、は楽しかったですけど、またね、住むんとは全然意味が、
まあ、住むんとは違いますね、やっぱり。
違うし。なんかでも、あの、メキシコ人皆さん陽気な感じで、
はい、そうですね。
だからその辺は楽しい。
はい。
感じではあったんですけど、ただ治安がね、
はい、
結構 やばいじゃないですか。
まあ、日本と比べたらまあそうですけど、でもそんな言うほど危なくはないですね。
そうですか。僕そのね、はい、メキシコ旅行行った時、新婚旅行だったんですけど、はい、知り合いの人がいて、あのご飯連れて行ってもらって、で、あのまたホテルまで送ってもらってる時に、はい、あの赤信号やのにその人が止まらないんですよ。で、なんで止まんないですかって言ったら、いや、この間先週止まって撃たれた日本人がいるんですって言って、言われて、怖っと思って。
でもそれ何年前ですか？
それね、8年ぐらい前ですかね。
言われました。あ、8年前でそうですか。
とか言われて、で、あ、じゃあ止まらんといてくださいとか言って、だからそういうこともあるんやとか思って、
ね。ああ。いや、でも十何年向こう、いますけど、そう一回もそういうのはないですね。
怖い思いしたことは。
電車とかも一人で乗ったりとかもしてるんで、それでも全く今は
ないですか。
ですね。
そういうのってなんか国籍とかを超えて、その動物的な強さっていうの分かるんじゃないですか、メキシコ人にも。
いやいや、
この人はやばいっていう、その
向こうにいっぱいいますから、その、
あ、まあまあメキシコやったら、はい、あ、じゃあ全然その治安とかで。いや、怖いっていうような思いをほとんど。
まあ、そんな、そこまで言うほどないですね。でも、やっぱ言われたのは、やっぱ時計とか、そのネックレスとか、そういうのはつけていったら、やっぱり危ないっていうの
は。ああ、取られるっていう。
そうですね。うん、まあ。殺すとかそんなのないらしいですけど、
うん。
でも、やっぱり、まあ、それを取りたい。
ああ。
っていうのだけで、やっぱ銃つけたりとか。
って、あるって言うでしょ、ま
あ、そういうのはあるらしいですね。
うん、だからその僕も帰りに、どこだったかな、空港で、でなんか、分からんことがあったんですよ。で、分からんことだったから、うん、警察官がいたから、聞こうとしたら、ちょうどその、一緒にご飯食べに行った知人からメールが来てて、警察官に気をつけてくださいと
。ああ、そうですね。
みたいなことが来てて、うん、なんかいろいろ取られたりしますみたいなこと書いてて、なん
で警察は夜になったら、友達にもなれるんで。
友達もなれる？
なれるんですよ。
どういうことですか？
昔、もう10年前、ちょっとあれですけど、はいはい、お金払えば、いろいろやってくれるんですよね。
まあ、そういう、そういう国なんで、そういうのも一部ある国なんでしょうね。
はい。
うん。僕、その、ね、ツアーコンのおばちゃんがいたんですよ。ツアなんか、個人で頼んで旅行行ってたんで、だそのおばちゃんが、まずね、その空港に迎えに来てもらう時間約束してたのに、2時間ぐらい遅刻式やったんですよ。
あ、
なんか日本人ですよ。日本人だけどメキシコの生活が長くて、
あ、もうメキシコ人になったんですね。
メキシコ人そういう感覚なんですか。
メキシコ人そうです。時間はルーズですね。
うん、
で30分1時間遅れるのはもう普通当たり前みたいな。
そうなんですよ。ほんでなんか変なこと言ってましたね。そのなんか今サマータイムやからどうのこうのとか言って、
ああ、それ結構それに言い訳しますね。
サマータイムってちょっと早く行動するってことじゃないですか。
1時間、
むしろ ね、
そうですね、
遅れる理由にはなんないですよね。
ならない
ですね。2時間遅れてきて今サマータイムだからって言ってきたおばあちゃんがいてでその人がご主人は仕事何してるのって聞かれて、うん、あ弁護士ですって言ったら、メキシコでは弁護士は詐欺師と一緒っていきなり言われて。
ああ、でもそれ言いますね。
言いますか、そういうもんなんですか。
メキシコはなんかそうですね。
メキシコは弁護士は詐欺師やし、警察官は買収できるし。
そうですね。
でも、玉木さん全然平気って言ってたけど、やっぱり感覚はやっぱり違うんじゃないですか。
ちょっとそうなんですかね。向こう行ってちょっと変わったかもわかんないですけど。変わってますね。
いや、すごいですね。やっぱり、その、15からそういうところで、行って、
で向こうでずっと生活してたんで、
はい、
日本に戻ってきたら、まあ、いいところもあるんですけど、今細かいなっていうのはありますね、やっぱり。
あ、日本は、
はい、あ、こんなことで話題になってんの、メディアに何かなってんのとか。
あ、例えばどうなんですか。
で、まあ、例えば、まあ、向こうとかっても普通に、まあ、アメリカとかメキシコとか普通なんですけど、
はい、
まあ、まあ結婚し、例えばですけど、はいはい、結婚して子供も女にもいろいろ不倫したりとか、はいはい、そんなん普通なんですよ。
ああ、
まあ、言えば。
普通、まあ、
そういうので有名なのもめちゃめちゃ、はいはい、トップボクサーとかでもトップアスリートでも、そんな普通にやってるのに記事にならないんですよ、それ。
はいはいはい。
あと、外で殴ったりとか、喧嘩とかしても、
全くほんまですか？
ほんまです。
殴っても
ならない
です。ならない。
ならない。
メキシコは。
もうお金払えば行くなって言ってくれないんで。
その、警察官に？
そうです。だそういうのが日本はほんまにちょっとの、
なるでしょう。
その言葉でもあるじゃないですか。
言葉もそうやし、殴って警察官に金払ったなんて言うたら、
あ、もう終わりですよ
ね。
支援ができないです。
ねえ、 だって今でも
まあ、俺は やってないですけどね。
そうそう。ともきさんは決してやらないけれども。
やらないですけどね。
だって水泳のね、瀬戸さん、オープニング中喋ってたんですけど、言われるじゃないですか。アスリートでも芸能人だけじゃなくても、
そうですね。
ね、子供を送り迎えする前に不倫してたとか、ほっといだれよいう話ですけど、だからその辺はおおらかな国民性。
そうですね、向こうは。まあ、いいことをちゃんとニュースはするしますね。はいはい、そう悪いことばっかりニュースはしないですね。
で、なんか適当な部分があって、そのまたさっきのツアコンのおばはんの話なんですけど、はい、おばはん言ってまいりましたけど、その人が、ピラミッド見に行った時に、はい、ピラミッドがね、こう3つあったんですよ、パーって見て。もう明らかに3つ見えるんですよ。なのに、多分説明するのが邪魔くさいんでしょうね。ご覧の通り、ピラミッド2つありますって言うんですよ。3つあるかなっていうね、説明を省こうとしてるんですよ。だからもうこの人メキシコ人なんやろなっていう。だから、でも僕はそれ、かえってなんか、僕も過ごしやすかったですよ。なんか適当な方が。
でもそういうのありますね。俺も結構適当ですよ。結構適当
で。適当で。はい、でも、なんか土地がどうって言ったらあれですけど、西成もどっちか言ったら、
まあそうですね、
日本におけるメキシコ的なノリとしては。
ちょっと似てるかもわかんないですね。
ねえ。おおらかと言いますか。
親父は言うんですけど、西成はパスポートいるって。パイロンに。それぐらいも海外みたいな感じですよね、西成は。
だからその、ね、
自由な感じで、
ね、ずっと育ってきてたら、ね、もう当たり前のようになってるかもしれないですけど、だから最初僕今は京都で事務所あるんですけど、はい、2年前までは大阪に事務所あって、よく西成警察の事件とか、西成に接見とか行ったら、はいはい、ちょっとね、普通に警察の前でおっちゃんとかもう寝てはりますもん、
はい、
そうですね、
うん、ワンカップ飲みながら、車椅子で暴走してて、引かれそうになったりしたこともあるから、なかなかね。
なかなかですね。西成もいかついですね。
ねえ、でも、そこで育って、ねえ、そういう15から、ねえ、ずっとメキシコに、そら強くなりますよね、気持ちが。
まあそうですね。うん、気持ちは強くなりますね、やっぱり。
いや、奥様も、メキシコ人
そうです、
でしょ、メキシコで出会って、
そうですね、
その
16の時に知り合ったんですね。
そう、どこで、
トーナメントですよ、ボクシングの、
はいはい、さっきおっしゃってた、
そうです、はいはい、そのトーナメントで奥さんも出てたんで、はい、
女性の選手として、
そうです、
はい、
でそこで知り合ったんですね。
その時ってスペイン語とか話せた
んですか。いやー、もう全くです。
どういうふうに。い
や、その時通訳の方がいたんで、はい、で家族もみんなその試合見てたんで、はい、で試合終わった後、あ、可愛いやんけって言って、ちょっと行ってこいみたいな、写真撮ってもらえみたいな感じで、一番初め写真撮ってもらって、で、通訳の方に連絡先ちょっと聞いてくれますかって聞いてきてって言って、
はいはい、
で聞いてもらって、そっからの感じですね。
16の時でしょ。そっからもうお付き合いされて、
でそっからその通訳 の方も入れて、みんなで会って、
はいはい、
っていうのがもう5、6回ぐらいあって、でそっからちょっとずつスペイン語を勉強して覚えてって感じですね。
じゃあ今スペイン語はもうペラペラですよね、当然。
まあ今はそうですね。
え、奥さんは日本語は、
日本語もだいぶ喋れるようになってきてますね。
じゃあもうそっから10何年。
そうですね、
すごいですよね。でもね、
でもそうです、もう知り合ってからでいうともう13年ですね。
13年で、はい、なんかその自分の15とかの時のこと考えたら、絶対中学3年で出てメキシコは行けないですもんね。
行けないですね、
普通、うん、
で、お味はほんまにすごいなと思いますね。
それを決断できるのはめっちゃ多分心配やったでしょ、きっと。
いや、絶対そうやと思います ね
ほんまに。
やっぱ治安も悪いところに、
うん、
生かしてるんで、
15の子をね、
はい、
でもその
それは普通生かせないです、
ね、心配な感じは全然出してらっしゃらなかった。
出さなかったですね。
ああ、
はい、
もしね、その逆の立場で智樹さん今男の子生まれて、ね、15の時に、
いや絶対に無理ですね。
日本で育てててね、
でね、15の時にお前行ってこいっていうのはちょっとさすがに
ね、
そんな勇気はないですね。
僕さっき言ってたメキシコ旅行に、
はい、
行くときに、その行く直前に、僕の友達、歯医者の友達がいるんですけど、はい、そいつのとこに、まあ、僕と妻と一緒に行って、で、その友達に、来週からメキシコ行くねんっていう話をしてて、はいはい、そしたら、ちょっとその午前の最後の診療やったから、終わった後ちょっと俺の部屋来てくれへんって言われて、はい、妻と一緒に行ったんですよ。妻も一緒に新語レゴで行くから。そしたらそいつが、その変わったやつでね、腕はいいんですけど、変わってて、黒本って言うんですけど、うん、そいつがいきなりパソコン立ち上げて、メキシコ麻薬戦争で検索して、で、もう、まあ、怖い、なんか画像とかいっぱい出てくるんですよ。はいはい、そう、1時間ぐらいでいろいろ説明されて、大丈夫やと思うでって言ったんですよ。ほんで、なんか怖なって、もう俺ちょっとメキ、ほんで、ニューヨークとメキシコ行く予定やったんですけど、妻に、ちょっと俺ニューヨークだけでええわとかって言って、ほんで、すごい夫婦喧嘩になって、もうメキシコはお姉ちゃんと行くからとかって、新婚旅行ですよ。みたいになるぐらい僕ビビったんですけど、そのメキシコに、15から、
そうですよね。
人生の半分行ってるっていう
のも、半分ですね。
気合がちゃうわなっていう。
いや、まあ、だから親父がほんまにすごいですね。
ねえ。
その時に生かしたっていうのが。
生かした親父もすごいし、ほな行くわ言うて、で、ずっと行ってる友樹さんもやっぱすごいですよ。
いや、俺はそんなことないですけど、メキシコはどこにあったかも分かんなかったんで。
最初は。
もうそれぐらいアホな時に行ってるんで、逆に良かったかも分かんないですね。
あ、その知識がないから、
そうメキシコ。それがもしあったら多分行ってないです。ね、いやいや、親父ちょっとやめて、みたいな。
メキシコ麻薬戦争の知識があったら、そうそうそう、僕の友達の歯医者が変なこと言うたら。でもほんまに、それで、異国の地でリングに上がるっていうのは、うん、僕ら、ビビーの人間がしたら、もう、リングに上がるだけで、そう、ひめきさんもそうなんですけど、やっぱりすごいなって思うんですよ。リングに上がることのできる人間っていうのは選ばれし者やと思うから、かつ、メキシコでしょ。メキシコ人ばっかりいて、
ね、
アウェーで、
うん。完全アウェーですね。
ねえ。っていう、だからその精神面を、そう15でそうなる育て方をしはったっていうのは、うん、またお父さんの話になりますけど、
はい
はい、ねえ、ね、一体僕ではどういう教育を施されたんですか幼い頃に。
どういう、いやでも普通ですけどね、
うん、
普通じゃないことは確かなんですよ。
まあ普通じゃないんですよね。まあ俺からしたらそんな普通になるんですけど、
う
ん、
そうですね、
普通だからきっと家族にとったらもうそれが普通やと思うんですけど、
当たり前みたいな感じですけど、
そのせい、うん、メンタルの強さたるや
ねえ、
うん、そうですね。まあ練習の時はめっちゃめちゃ厳しいですけど、終わったらもうほんまにもう友達みたいな感じで、まあ今さっき姫が言うだような感じですね。
いろんな関係性で、先輩であり、
うん、
で料理もお父さんずっとしてはったんです
よ。そうですね、
家族の料理を、
はい、昔から
は
い、
料理めちゃめちゃうまいですよ。 YouTube でもいろいろやってますけど、
やってありますよね。
早いんですよ、もうやることが、
うん、
料理一つ作るのめちゃめちゃ早いんで、
お父さん
すごいですね。
なかなかね、まあなかなか難しいと思うんですけど、文部大臣とかなるべきですよね、文科省の。なかなかいろんな人は認めないと思うんですけど、でもほんまにそのなんか極端ですけど、その姿勢というかね、は絶対どの家庭でも応用できる部分があって、そこまで本気になれるかっていうのが、
うん、そうですね。普通の人は絶対になれないですね。
なれない、はい、なりたいけれども、
そうですね、なりたいけれども、そう
で、ね、で言い訳作ったりするんですよ、はい、仕事で忙しいとか、はいはい、なんかってなりますけど、そうですね、もうね、もう子供をボクサーにするために、世界チャンピオンするために、自分の人生を犠牲にしてあるでしょ、もう。
そうですね、犠牲にしましたね。
しかも、お父さん、若い時にお子さん生まれてらっしゃるじゃないですか、コウキさんとか。そうですね。っていう場合って、特に若くして親になったら、そのね、年いってからなる場合と違って、自分が遊んでへんとかっていうような気持ちもあるから、なんかもっと自分も遊びたいとなると思うんですけど、はいはい、若くして結婚しててそういう心境になれるっていうのは、それも大したもんやと思うし。
うん、そうです ね,
ねえ。
いや、もうね、20歳、21の時の子やからね、だから姫みたいな、姫ぐらいですよ、今の。
あ、ですよね。
年で言えばね。
で、最初のお父さんが、ね、ね、コウキさんは、そっから。
すごいですよね。
ねえ。だからお父さんすごいなっていう話をこんだけする家族っていうのはそいないですよ、ほんまに日本で。ねえ、
そうですかね、
なかなか、 うん、だって僕兄いますけど、兄貴と会って親父すごいなって言うたことないですよね。で、うちの親父も変わってるんですよ。僕はラジオをやってて、まあ、10年ぐらい前からやってるんですけど、うん、そのラジオ番組の、あの、2チャンネルの掲示板とかがあって、で、そこで悪口とかも書かれるじゃないですか。
はいはい。
で、それをものすごい悪口書くやつを攻撃してる変な書き込みがあったんですよ、ずっと。気持ち悪いなんか文章なんですよ。こうなんか無理して書いてるなんて。はいはい、で、全部間が空いてるんですよ。あの、隅田弁護士は。面白いみたいなスペースがいっぱい空いてて、でその掲示板でスペースがでバカにされてたんですよ。でこれ変なやつか変なかなんか擁護してるようで褒め殺しやなとか思ってたら、しばらく経って親父から僕にメールが届いて、メールなんで初めて来たんですよ。でメールパッて見たら、なんか僕の弁護士になってまだ新人やったんで頑張りやみたいな内容やったんですけど、それがメールの文面がスペースがいっぱい空いてたんですよ。うわ怖っとか思って、親父やとか思って、ほんで、その掲示板を辿っていったら、うん、あの、親父しか知らん情報とかね、そんなんがいっぱい出てきて、で、これどう考えても親父やでってなって、ほんで、最初に親父問い詰めたら、そうや、俺や、みたいな、なって、で、もうそれもラジオでネタにしてとかやってたんですけど、
はい、
だからそれも言ったら、ほんまに、あの、文化系の四郎さんというか、四郎さんはちゃんとワイドショー出て、ガッツさんとか、ヤクミツルさんとかに、なんやこらって言ってありましたけど、はい、うちの親父は、あの、腕力ないから、ネット上で攻撃をするっていう、その
、そうなんです
よ。そうなんです。だから、あの、なんか全然方向性は違いますけど、子供を思う気持ちは、なんかそういうのがあったんですよ。
う
ん。うん、でもそれも、なんか、僕は分かんなかったんですよ。なんでアホなことしてくれんねんって、
うん、
10年前思ったんですけど。
でも悪いことは書いてないんですよね、そこには。いいことを。
あ、親父は僕のことを擁護しまくってるんですよ。はい、ただ僕の悪口書くやつに対しては、誹謗中傷してましたよ。なんか言ってたりとか。うん。で、それは気持ちが、でも娘が生まれてから分かったんですね、ちょっと。あの、自分はやらないだろうけど、
はいはい。
もしそういうことがあったら、なんかしたいな、守らなあかんなっていう気持ちになるやろなっていうのは、思ったんで。
そうですね。
だからそれの、まあ、あの、志保さんはそういう。
最高さんですか？
最高なんちゃいます、ほんまに。
まさに。
まさに。うん。なんか、あの、一回またね、改めて、お父さんにもお越しいただいて、あの、僕でもあれかな、ちょっと萎縮して全然喋らないかもしれないけど、急におとなしくなるかもしれないですけど、その時また姫木さんにもお越しいただいて、いやー、なんかでも、こういう家庭が、家族が日本に残ってるっていうのが、
日本ってない、そういう家族いないですね。亀崎みたいな家族
少ないのかもしれない。
海外は多いですけどね。
海外多いですか？
あ、メキシコは多いですね。
多いですか？
家族って、家族めっちゃ大事に
するんで。ファミリーが仲良くて。
毎日ずっと一緒におるんで。
はいはい。
だからもう、毎日もそうですね。そうですね。もう週末も絶対にみんなで飯食べて。
はいはい。
みんな集まってやるんで。
ああ。
で、日本ってやっぱそれ絶対ないじゃないですか。まあ絶対って言ったらあれですけど。
あまりなかった
ですよね。兄弟集まってっていうのはもうほとんどない、ない意味。でも海外はもうほぼ毎日。
まずファミリーが最優先。
そう、もう第一ですね、ファミリーが。
ああ。
はい。
だから今、ともきさんは向こうで結婚されて、同じような形で、はい、そういうライフスタイルで。
そうですね。
でもそれ
は。家族第一ですね、やっぱり。
日本でもともとお父さんがやってはったことですよね。
うん、そうですね。
ねえ。だからそういう意味でも、メキシコっていうのは肌が、あったんかもしれないですね。
あ、そうですね。多分あったんかもわかんないですね。
国民性というか。隅田隆平のハマグリ御門の編、あっという間にエンディングでございます。ともきさん、あの、ひめきさん、すいませんでした。なんか僕ちょっとね、興奮してしまって。
いや
あのね、ほんまに素晴らしいなと思って、お二人のそのお父さんに対するお気持ちとか。はい、またぜひ、あの、今回聞こうと思ったことが全然聞けなかったんで。
次回ですね。
次回。また、リベンジで。
リベンジで。
リベンジで。
了解です。
なんとなく雰囲気というか、はい、番組の 雰囲気を分かってくださった
から、ね、そうですね、
はい、
なんか次はもう俺ばっかり喋ります
いや言ってくださいなんかもう緩い感じなんでガンガン喋ってくださいもういっぱい好きなこと喋ってくださいで自分が好きなこと喋るっていうね
いや入ったらあかんのかなと思って、うん、
ごめんなさい、ね、せっかく日本来てね帰ってきてはんのになんか僕の話聞かされるという予想外の展開になるようなこと
でございます。いや楽しかったです。
ほんまにでもまたこれから、うん、亀田さんご家族も、はい、ずっと僕はもう見続けますんで、
ありがとうございます。
このリアリティショー、
はい、まだまだ続きます。
まだまだ続きます。
まだまだ続くねこのリアリティショーは。
まだまだ
続きます。
ねえ、まだまだ現役でね。
亀田家はしぶといですか。
いやしぶといですねほんまねこの。
しぶといですよ。もうあるんじゃないかなと思ってまだまだ来るんですよ。
この展開ほんまに15年前20年前みんな予想しなかった。
うん、この次もこの後も予想できない。
だからともきさんがラーメンマンみたいに頭してる時に、はい、僕勝手にちょっと心配してたんですよ。ほんまに何べんも言うんですけど、でもね、その、ね、去年何回かね、お食事ご一緒させてもらった時に、はいはい、ほんまに礼儀正しくて、よかったよ、失礼した。ラーメンマンのイメージあったから、いや、だからそれもやっぱりちゃんとね、教育の、成果じゃないですかとか思ってて、で YouTube 拝見しててもあんな仲いい親子いないっすよほんまに、ゆめきさんとお父さんの、はい、で喋ってまうんですよ、どうしてもさ
喋ってまうんですね、はい、で俺聞いてまうんです、
聞いてまうんですよ、このリアリティショーの不安なんで、はい、だからお父さん連れてきたら僕黙ると思います。
じゃあ今度お味ですね、
お父さんに森を持って、この今アクリル板ありますけど、アクリル板ガンガンついてもらいながら、
ピンポン玉
も
いっぱい持ってきてもらいます。
ピンポン玉投げてもらってたら、僕黙秘権行使してずっと黙ってると思います
ね。デコめっちゃ赤くなってる。
っていう感じになると思いますんで、次はいよいよね、また、はい、お父さんも含めてまた出ていただければと、はい、これに懲りずに、
はい、またお願いします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に、せーので、ハマグリとしますんで、はい、よろしくお願いします。では、来週もお会いしましょう。せーの、
ハマグリ。
最後。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年9月30日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。